株式会社広島松田代表取締役会長兼 CEO 松田哲也会長をお迎えしています。松田会長、ようこそ、ケイズスタジオにお越しくださいました。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。広島松田と言いますと、はい、うん、私も、呉市生まれで、最初の父が買った車がファミリアだったんです。
ああ、そうですか。
はい。
年代わかりますね。
年代わかるでしょ。あの頃みんなファミリア乗ってました。
ファミリアでしたよね。う
ん、ということで、まあ、今、マツダの車というのは、アメリカでもマーズダって言われていて、ね、うん、今聞いてらっしゃる方も、乗ってるという方いらっしゃるかもしれないんですけれども、ね、広島マツダというのは、まあもちろん車もなんですけれども、はい、いろいろな事業展開をされていまして、そのご縁もあって、こうやって、松田会長は今ハワイにいらっしゃってますけれども、
そうなんですよね。
ちょっとその辺も後ほど聞かせていただくとしまして、
はい、
会長のちょっと生い立ちから、
はい、
実は私と大体同世代。
そうですよね。
で、会長ですよね。
はい。
今従業員何百人？
今グループで950人ぐらいじゃないですかね。全部入れると、
そのトップで取りまとめていらっしゃいますが、
いやー、もうでもそろそろそのトップも誰かにやってもらいたいなとは思ってますけどね。
で、
私は36で社長になって、
はい、
10期だけやって、で46でもう会長になってるんですよ。今会長になって8期目になるんですけど、ということで今年は54歳になるんですが、
はい、
もう元々会長もあと2年で10期で辞めようと思ってましたから、うん、まあ、そろそろ次の世代にバトンを渡すっていうようなことを考えている毎日ですよね。
なるほど。
はい、
名字が、まあ、松田さんですので、
はい、
松田のファミリービジネスとして、1933年に。
そうですね。
ですよね。
はい。私は松田の創業でいうと4代目になるんですね。
そうです
か。はい。松田十次郎さんの次男筋で、その次男の宗谷さんっていう、まあ、私の祖父になるんですけども、
はい。
で、彼がそのマツダ自動車の販売の方を立ち上げてですね、でそこから言うと私は3代目になるということですけど。
そうですか、はい、今年90年。
そうですね、90年になりました。
すごいですね、
はい、
戦前戦後を生き抜いてきている会社ですけれども、
はい、
第二次世界大戦の時には大変な経験もされていますね。
そうですね、その創業者であります私の祖父が、原爆でそのまま犠牲になりましたし、創業社長の祖父をはじめ全社員全社屋がもう亡くなったということですから。
そうですか、
はい、
会長はじゃあもう小さい時から今の自分を想像していらっしゃったんですか？
いやいや、もう全くですよ。私は反抗期がひどかったですから。
あ、そうですか。
はい、親とは口聞かないし家にも帰らないようなそんな悪ガキでしたので。
へえ、それがなぜ？
いや、どうですかね。やっぱり、まあ、根性がなかったんでしょうね。結局家の家業を継ぎたくて、帰ってきて、で、それでまあ、レールの上を爆心中みたいな毎日を送ってしまいましたけど。
爆心しましたか。
ただ、やっぱり自分の人生のテーマは、その松田家からの脱却っていうのは一つありますよね。
松田家からの脱却。
うん。やっぱりその居心地が悪いというか、はい、その、なんかこう、松田の中に入ると、なんとなく自分だけ、ちょっとこう考えが違うような、座りの悪いような毎日を送ってましたし、
今も実は。浮いてらっしゃったんですか？
そうなんです。今もそうなんですよ。
は
い。はい。だからたくさん企業、まあこの後紹介させていただきますけども、
はい、
始めたり、M&A したのも、やっぱりその松田以外のことをやりたかったりとか、
はい、
自分で違う道を行きたかったなというのも、多分影響されてるのかなって思います。はい。
ちょっといろんな分野、幅広くされてますが、ざっとちょっと、
ざっとですか。
はい、教えていただけますか。
ハワイの方々にも馴染みがあるのは、まずお好み焼きのみっちゃん総本店。
はい。
はい、そこも今うちのグループになってます。
飲食の方
も。飲食の方もなってますし、宮島の方、厳島神社のすぐそばにもホテルを経営したりとかですね。
へ
え。はい。あとは、ミサさんとかが着られるような、はい、その女性のそのアパレルも広島市内で3店舗構えたりとかですね、はい、
いろいろとい
ろいろその車業界にこだわらずいろんな業界に、まあ、職種をこう広げているって感じですよね。
それは、哲也会長が始められた。
そうですね、はい、やっぱり私がその、まあ、社長になる前から、
はい、
やっぱこう広島県は、まあ、日本全体が 人口減少の時代にもうなるのは分かってたし、で少子高齢化でどんどんと子供も少なくなってきてるっていうのも予想つくじゃないですか。
はい、
で私たちはやっぱり広島だけで自動車を売ってるとどうしても多分売れなくなってくるだろうから、もっと新しく広島にこだわらず新しい自動車業界にも飛び出して何か新しいものを何でもかんでもやっていこうと、今だったらできるからということでどんどんこう広げていったっていうことですよね。で最終的にはなぜか今日ここにホノルルにいるというところまで来たということですよね。
はい、
ね、
まだご存知ない方ね、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、そちらをじゃあ発表してください。
ありがとうございます、はい、仮比地区に、はい、与平寿司があるのをご承知だと思うんですけども、うん、そこも今私が譲りを受けて、
はい、
経営させていただいているということです。
ですよね、はい、驚きました。
いや私も驚きました。
そうですか。
はい、今年先ほど広島のツアー創業90周年だったんですけども、はい、うん、75周年の時、今から15年前に遡るんですが、
はい、
その広島ツアーの75周年の時に全社員でハワイに旅行に来たんですよ。
おお、はい。
75周年記念で、
で
大体その400人ぐらいその時は参加して、100人ずつ1週間で4班に分けてハワイに来て、はい、まあ、それぞれの州でこうパーティーをやったりとかしてたんですよ。で私社長だから、うん、1ヶ月ぐらいいることになるじゃないですか、ハワイに。
結局、はい、
結局ね、うん、その時に、松田君ハワイにいるんだったら広島の寿司屋さんがあるからそこ行ってみたらいいよということで、うん、うちの家内とまだ小さかった娘と共に、はい、うん、1ヶ月ホノルルに住んでるということで、まあ、日本食も恋しくなるので与平寿司に足しげく通って、そこから家族ぐるみで付き合いが始まったんですよね。当時から小原ご夫妻はすごく優しくて、
はい、
でもう60歳超えてらっしゃってて、
うん、
もう早く引退したいんだと、
うん、
もう腰が痛いからもう引退するとかって言ってたんですが、
はい、
まあ、結果的には70過ぎてでもずっとこう頑張ってらっしゃってて、今もそうなんですけど、
はい。
はい。で、最終的には、なんか日本人の日系のオアシスになってるでしょ、与平寿司って。
そうですね。
ね、おじいちゃん、息子、孫の代の方々が、3世代がこう、仲睦まじく、お寿司とうどんとか、定食とかを食べてる姿が、これはもう、ハワイの文化だろうということで、大将絶対なくちゃダメよと。
そうです
ね、いやでもじゃあ広島の寿司職人を連れてきてくれるんだったら継がしてあげてもいいよと、
うん、
やっぱ広島のお寿司屋さんだから、
お
広島の伝統の味を守ってもらいたいということで、
はい、
じゃあ探すよということで広島に帰ってきて、はい、広島の寿司職人を探し当てて、それが今仮日の与平に厨房に立ってる川野っていうところなんですけども、
はい、
川野くんを探して川野くんをここに連れてきたっていうことですね。はい。それでそのまま、大将から譲り受けて、まあ今も一緒にやってるんですけども。
そうですね。
はい、
与平寿司をね、今、広島松田が引き継いで運営をしてくださっています。
はいはい、
ところで、もう一軒、まだ開いてないですけど、看板を見かけたんですけど。
そうなんですよ。
これはまた場所がガラッと変わりますね。
はい。はい、結構有名なんですか？
あそこ、はい、加原地区ですね。
よく、その、2号店作るんでしょっていうことはよく言われるんですけど、いろんな方々に。
だって看板が出てるから。
でも看板しか出てないんですけどね。
でも、傭兵って書いてあるから、
はいはい、
来るんだってみんなやっぱり、思ってるんですよね。
はい、すごくお待たせしてすいません。
はい。
なかなか、ハワイで、僕も初めてゼロからこう立ち上げてお寿司屋さんを作るのは難しくてですね、よくわからないことだらけで。
パーミット取ったりね、はい、大変ですよ。
いや、本当にパーミット取るのは大変ですね。
そうですね。
まだ全部降りてないんですよね。ですから、来月ぐらいから工事がうまくいけば始まるんじゃないかなっていうふうに思っています。まあ、この後担当のうちの社員も来てますので、
は
い、
そうですね、
詳しく聞いていただけたらと思うんですが、ざっと概要を言いますと、その2号店が加原にできます。
はい、
本当だったらもうオープンしてるはずなんですが、
はい、
お待たせしてますけど、順調にいって今年の冬、おそらく来年の2月ぐらいにはもうオープンはさせたいなと思うんですけど、もうちょっとかかるかかからないかぐらいかなって感じがします。
いや、加原地区で純和食というのは本当に嬉しいですよ、はい、
そうですか、
はい、たくさんの方が楽しみにしてらっしゃると思います。
もうだから私 もうチャレンジですよ、本当にハワイで2号店を、
はい、
ね、しかも与平の小原ご夫妻から譲り受けた魂は、
そうですね、
なかなかこうそのままに、ね、しないといけないと思いますし、
うん、 期待してます。
いや、ありがとうございます。もうぜひ皆さんお待ちしてますんで。
1号店と2号店は何かこう、趣向を変えたりされるんですか？
1号店は、はい、もう本当に日本の良きお寿司屋さんのそのままに残されてるじゃないですか、うん、
はい、
あそこはもう大きく変えたくないし、今後もずっと小原ご夫妻が築かれてきた、もう外見もデザインも中身もそのままにしていきたいなというふうに思うんですが、はい、2号店は移転じゃないので、はい、ちょっとチャレンジングなことができるかなと思ってて、で少し大きいんですよ、店も、
はい、
ですから、まあ、カウンターは10席ぐらいしかないんですけども、ホールも大きいですし、はい、個室も2部屋あるんですよね。4人の個室、6人の個室、はい、で合計で60人ぐらいが座れるので、今の与平寿司よりも一回り大きい。
本当ですね、はい、
でやはり川原地区なので、川原マーケットの前でもあるし、若干ちょっとラグジュアリーの方に触れていった方がいいのかなと思ってですね、今絶賛メニューとかを考えています。
期待していますので、
はい、ぜひぜひ
楽しみにしています。
温かい目で皆さんお越しください。
そうですね、はい、まあ、ということで飲食業、それからホテル業、いろいろな、あとニュージーランドにも、何でしたっけ、中古車屋さん。
そうですね、
はい、それはまたどうしたんですか。どうしたんですかっていうのはあれなんですけど
まあニュージーランドだけではないんですけども、もともとその日本のように左側通行右ハンドル、
あ、はい、
ハワイ逆じゃないですか、
はい、
でその旧イギリス統治領の国が多いんですけども、例えばそのニュージーランドとかオーストラリアとかマレーシアとか、はい、そういう同じ日本と同じ右ハンドルの車国に日本の中古車を輸出してたんですよ、それこそファミリアとか、ね、今で言うとデミオとかマツダ2とか3とか、
はい
はい、でその関係 でニュージーランドに、1店舗中古車センターを作ろうということで出してます。
他には
まあいろいろありますけども、まあ、沖縄にもホテルやレンタカーをやったりとかしてますし、
へ
ー、はい、海外で言いますとそのベトナムにも、うん、整備士の学校を作ってですね、
はい、
今メカニックが日本は足りないので人手不足で、うん、だったらそのベトナムで学校を作ってベトナムの子たちを日本に招聘しようということで、うん、今年から第一期生が日本に入ってきてます。
人材という面でね、ハワイでも今経営されてる方ね、はい、皆さん人で、はい、とっても苦労されてるんです、うん、手でね、手を使って何かを作るということに、
はい、
まあ、便利な AI とかの時代じゃないですか、
うん、
興味を持つ若者が少なくなってきてるんです。
そうでしょうね。
広島マスターさんでは今どんな感じですか？
いや、同じですよ。本当に人が取れなくなりましたよね。まあ、例えば我々の業界は、その自動車業じゃないですか。
はい。
昔は、うん、若者の一番好きなもの、車だったでしょ？ね。今はもう、なんか携帯とか。
そうね。
はい。
動かなくてもできるような。
そうなんです。ゲームとかになってくるから、はい、もう車は一番人気がなかったりとかしますよね。男の子の、その、専門の学校でも。それで、ベトナムに学校作ったっていうのもあるんですけど、だからやっぱり、人も少なくなってる上に、
はい、
やっぱ昔のようにこう根性論で働く人も少なくなってきてるので
根性論、わかります、その言葉、
ね、
私たちの特に親とかの世代っていうのは、はい、
そうですね、
苦労して当たり前、はい、どこに人がいるんでしょうという感じなんですけど ね、
はい、だからうちの会社今日連れてきてるのはみんな根性があるタイプだと思ってるんですけど、はい、ただまああんまりガミガミ言うと、
はい、
やっぱりね、それも今の時代はいけないじゃないですか。
難しいですね。難しいから、そのね、押したり引いたり。
はい。
はい。
はい、
はあ、あ、じゃあ会長もそれで悩んでらっしゃいましたか？
ね、もうめちゃくちゃ悩んでますね、今。
それはちょっと安心。
今一番の悩みがそこですよね。コミュニケーションとか、は
い、周りの経営者の皆さんもそうじゃないですか、
うん、はい、うん、どうやって好きになってもらえるかとか、どうやって残ってもらえるかということが、まあ、一つのテーマになりますよね。
この時間は広島マツダ、松田哲也会長のお話を伺っていますけれども、今回与平寿司の、まあ、2号店のオープンの準備のために従業員の方も3人連れてこられていました。そのえりすぐりの従業員の方のお声もお聞きいただきたいと思います。
私は広島マツダの、経理財務部に所属している坂本慎一と言います。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
前の仕事は私システムエンジニアをやってまして、転職でたまたま広島マツダをご紹介をいただいて、
はい
はい、マツダ会長に出会って、
はい
はい、入社させていただくことになりました。で、最初はシステムのこととか、
はい、
いろいろな企画とか そういうのをいろいろさせていただいたりしたんですけど。
数字に仕事の醍醐味は何でしょう。
仕事の醍醐味、いや、やっぱり広島、私が今勤めさせていただいている広島マツダっていう会社はすごくチャレンジングな会社、
チャレンジングな会社、
チャレンジングな会社なので、
はいはい、会長目の前にねしてますからね、
はいはい、いや、どんどんどんどん新しいことを始められる会社なので、はい、そう、私別の会社で今 IT の会社の社長もやらせていただいてるんですけど、そういったこともしながら広島マツダの仕事もしながらどっちもこう頑張って上げていけるように今頑張ってます。
楽しそうですね。
ありがとうございます、はい、ね、楽しい部分とやっぱりハードでしんどい部分とその両方がありますけど、でもやっぱり
楽しいだけじゃ仕事じゃないですよね。
そうそうそう、そうなので、はい、
あ、そうですか、はい、何かご自身の、まあ、はい、お仕事の関係でゴールとかありますか、
はい、ゴールというか、
その目標とか、
まず例えば大学生とか高校生ぐらいの時の目標って、はい、本当にその IT のエンジニアになりたいっていうだけだったんですよね。で、なりたいって思ってたら、就職した瞬間になってるじゃないですか、
うん、
なってるけど、でもやっぱり何にも最初はできなくて、先輩たちの背中を見ながら少しずつ自分が成長してって、やっぱり10年ぐらい経つとなんとなく自分の目指してたエンジニアのレベルにこうある程度達してこう来るんですけど、うん、で、そんな時に私転職をして、
はい、
そうすると全く違う世界で、
うん、
今まではすごく狭い世界で生きてたんだなってすごく感じたんですね、広島マツダに入って、
はい、
そうするとマツダ会長がやられてることとかお仕事の幅がすごく広いから、
うん、
それを少しずつ少しずついろいろ勉強させてもらって、自分も少しずつですけど幅が広くなってきてるかなって今実感してるんですけど、でもまだまだ足りないなっていうのが最近の実感ですかね、うん、
じゃあ、はい、何が足りないか後ほど会長とよくお話をして、はいはいはい、また次回お会いした時には、
はい、
ね、また一回りも二回りも、はいはい、新しいことをまたされていらっしゃることをね、お祈りしています、は
い、広島マツダの前本と言います。
はい、前本さん、はい、前本さんは広島マツダとの、ご縁というか、
はい、
勤続何年ですか。
勤続は7年になりまして、
はい、
会社の中では、経理財務部というところに所属をしていまして、
はい、
この、ハワイのプロジェクトであったり、他の広島マツダでやってるいろんな事業のところに携わらせてもらっています。醍醐味ですか。経理財務部っていうところで、会計の仕事ばっかりをすると思ったんですけれども、
うん、
こういうふうにハワイに来させてもらったりとか、
うん、
会社のいろんな部分を見れるのが醍醐味かなと思っています。
そうですね、
はい、
まあ、確かに経理のお仕事っていうのはね、会社の要ですけれども、じゃあ数字お好きなんですね。
そうですね、数字もお金も大好きです。
あ、そうですか。そうですか、は
い、ハワイはもともと妻と結婚した時のハネムーンに来たところでもあって、
はい、
すごいキラキラした素敵な場所だと思ってたんですけれども、
うん、
こうしてこう仕事で来させてもらうようになって、ハワイでもこういろんな方とお話しさせてもらうようになって、
はい、
すごくこう人のつながりの深いところだなって思うようになってきました。すごい温かい島なんだなと思ってます。
そうですか、
はい、今とにもかくにもですね、この、はい、新しい洋平寿司がうまくいくように、うん、その準備を進めていくのが一番大事にしているところなので、
はい、
ステップアップのためにもここをしっかりやっていきたいなと思っています。
広島マツダの西岡聡と申します。
はい、はい、勤続何年ですか。
あ、勤続ですね、3年目になります、うん、はい、
まだ3年目。
そうなんですよ、まだ3年目です。
そしてハワイに連れてきてもらえたんですね。
はい、
それは会長の、熱い期待がかかっているんだと思いますが、
はい、仕事でしか行ったことがないハワイだったので、はい、とてもすごくいい刺激を受けてます。はい、
現在の業務としてはどんなことを手掛けていらっしゃるんですか。はいはい、
そうですね、もともと前職その、広報関係、まあ、営業企画とか、まあ、そういったことをしていたので、はい、まあ、広報秘書っていう形で、
はい、
まあ、今の広島マツダの方に入社して、仕事しています。はい、新しいことにいろいろなことにすごく前向きに挑戦できる会社だなっていうのはすごく思いました。
はい、
はい、まあ、実際にたくさんグループ会社もあって、まあ、そういった会社との関わりっていうのをすごく大事にされてる会社だなっていうふうにはちょっと思いました。はい、
はい、
僕のちょっとバックボーンをちょっとお伝えすると、はい、まあ、両親がちょっと耳が聞こえないっていうのがあって、そういうと耳の聞こえない、まあ、ろう者の方の、まあ、新しい、なんていうんですかね、まあ、ちょっとコンテンツっていうのが、何かしら、ちょっと何かできないかなっていうふうには、ちょっと思ってたりも。
素晴らしい。はい。はい、お願いします。はい。何か考えてください。もう親指立ってますから。
はい。ありがとうございます。はい。
そういう思いが。
はい。
じゃあ、ご両親は今、はい、ご実家の方に、
ね。そうですね。
はい。
はい、そうです
。息子さんがね、活躍されていること、今、ハワイ、仕事でハワイに行ってるなんて、はい、本当、喜ばれているんじゃないですか。
あ、そうですね。もうっていう、もうなんていう、もうすごい会社に就職したんだみたいなことはすごく言われました。はい、
そうですか、はい。何かじゃあそういった耳の不自由な方のためのね、
はい、
働きって素晴らしいですね。次回お会いした時にはじゃあ、
はい、
そんなこともね、
あ、
もしかして実現してれば
嬉しいですね。そうですね。はい。
はい。わかりました、
はい。
ありがとうございました。
はい、すみません。ありがとうございます。
はい。松田会長を目の前にですね、いろいろとお仕事に関してのコメントをいただきましたけれども、多分松田会長だったらまた新たな事業をこの従業員の皆さんと一緒になって、そしてそれぞれの従業員の皆さんの才能とかまた得意な分野を伸ばして新しい事業展開をされていくんじゃないかなと思いました。印象としては皆さんとても仕事に情熱を持たれている、生き生きとされている印象を持ちました。そしてお若い、30代の皆さんだったと思うんですけれども、年齢も、これからのまたハワイの与平寿司2号店また、オリジナルの与平寿司1号店を通しても、ハワイにいい風を吹き込んでくださるんじゃないかなと思いました。引き続き松田会長のお声をお届けしますけれども、車だけにとらわれないでいろんな業種のビジネスにもチャレンジをされている、そんな松田会長の思い引き続きお聞きください。
うん、僕がたくさんの仕事をこういろいろやったのも実はそこも結構理由があるんですよ。
はい。
その自動車が好きじゃない子も自動車に入ってくるわけですよ、最初。
うんうんうん、
だけど、広島に入ると、ハワイも行けるよと。
おー。
ニュージーランドも行けるよ。
はいはい、なるほど。
ベトナムにも行けるよ。うん、自分の可能性をもっと若いうちにいろんなところに行けたりとか、うん、全く違う業種でも、そして役職でも、ハワイに行けると店長になったりとか、20代でも取締役になったりとかできるので、そういういろんなその可能性ということができるチャレンジングな会社だよということで、そういうこともやってるっていうのもあります。
はい。それはでもいいですね。
はい。
入社してやはり、あ、なんかこれは自分のやりたいことじゃなかったなって感じる方っていうのもね、はい、多いでしょうから。
やっぱりほとんどそうじゃないですか。なんか違うなっていう毎日葛藤の日々だと思うんですよ。僕が思った会社じゃないっていうね。
そうですね。
はい。
今回広島再発見という番組を、広島松田さんでスポンサーをしていただきまして、
はい、
そして G7 がちょうど開かれましたね。
はい、
G7 でも松田会長はお忙しかったと伺ってますが。
そうですね。我々のその多角化、経営の多角化の一つに、はい、実は一番象徴的なものが、折り鶴タワーなんですよね。
行きました。
ああ、ご存知ですか？
はい。
ありがとうございます。
鶴折って上から、は
い。そうなんですよ。
はい、落としました、
はい。ハワイの方々も知られてますかね？
まだ、もうちょっと頑張って、
はい、ぜひこれ
も私も知らせたいなと思って、
お願いします。
はい、この番組にね、ぜひ取り入れていきたいなと思ってますが、
はい、
この折り鶴タワーという場所なんですが、
はい、
どう説明したらいいですか？
早い話が、早く言うと、はい、原爆ドームの隣です。
隣ね。
はい、原爆ドームの隣に、はい、古い13階建てのビルがあったんですが、
はい、
そこを売りに出してたので、うん、私が買って、はい、そこを展望台とかお土産屋さんとかその観光施設にしたということですよね。2016年にオープンしました。今年で6年7年目になりますかね。
そうですか。
はい、
ということは上から原爆ドームを眺めることができる、
はい、
そして広島の市内をこう一望できる。
そうですね。はい、折り鶴タワーっていう名の通り、折り鶴をテーマにしたビルになってますね。
G7 では大変、はい、重要な役割を果たされたんですけど、
はいはいはい、今回のその G7 広島サミットではここ折り鶴タワーがパートナーズプログラムの会場として採用されて、
うん、はい、
バイデン大統領のジル夫人も含めて、 終日折り鶴タワーの中でいろんな催しをご経験されました。
そうでしたよね、はい、これからまた8月6日は今度は原爆の日 で、はい、
そうですね、
また広島は注目される場所となりそうですけど、
そうですね、はい、
会長のこれから の、まあ、あの事業をされていく上でのビジョンとかそういったところ、まあ、限られた時間ですけども、はい、いかがでしょう。
短く言うと短期間で言うと、うん、9月の2日3日に、
はい、
平和のミュージカルが来られますよね。
貞子
さんの、
はい
はい、もちろんその貞子さんのおいっ子ご家族、うん、ご親族でいらっしゃいます正弘さんも、
はい、
ユージさんもよくよく私たちも存じ上げてますし、
はい、
関係がありますけども、まあ、そのミュージカルがハワイから広島に来ると、うん、
はい、
いうことで私ももちろんスポンサーさせてもらってますし、
そうですね、
最終日に、うん、最終日のパーティーは折り鶴タワーでやっぱやっていただけるんですよね。
はい、
はい、ですからそのお子さんたちがね、
うん、
ミュージカル小さなミュージカル女優俳優さんが折り鶴タワーに来ていただくこと、
はい、
本当に楽しみにしてます。
そうですね、
はい、
やはりハワイで生まれ育って貞子のストーリーは学校で習うんですよ、ハワイの子供たちは。
そうなんですか。
でも実際のその本当にどういうことが起こってるのかっていうことは、
はい、
現地に行くと原爆ドームのあたり、うん、また貞子の像資料館などを見ていただくとね、子供たちも演じる時の気持ちがまた変わってくると思うんですね。
はい、
ですので私も一緒についていきたいと思ってますので、
ぜひお待ちしてます。
その時には子どもたちの、はい、またビフォーアフターじゃないですけど、
そうですね、
気持ちの変化などもね、うん、伺っていきたいと思いますし、また子どもたちが公演を終えてからのパーティーも折鶴タワーで、
はい、
そうですか、
はい、
本当にありがたいです、
はい、
そしてケース放送のこの番組も、
はい、
広島松田さんの方で、
はい、
ご提供いただけるということで本当に感謝しています。
ありがとうございます。
それでは今お聞きの皆さん結構ね、
はい、
まあ、円安ということもあって、私たちハワイに住んでる者にとってはお買い物だけのことを考えればね、今本当に日本に行くと旅行もグルメも味わえます、楽しめます。
そうですよね。
広島で、まあ、いろいろあるかと思いますけれども、折鶴タワーにぜひ行ってほしい。
はい。
お好み焼きのみっちゃん。
そうですね。
はい、みっちゃん今何店舗？
今は市内に6店舗ですね。
はい。はい、他にどこかなんかおすすめの場所とかありますか？
広島はでも全部おすすめですよ。
全部おすすめですね。
はい。はい、とにかくまず折鶴タワーに来ていただいて、
はい、
やっぱりその、元気になった広島の姿っていうのを改めて上から見ていただきたいし、
うん、
でその原爆ドームや資料館っていうのはその1945年昭和20年の8月の6日のこの過去を遡った姿しか表してないんですが、
うん、
折鶴タワーは、まあ、私もそうなんですけど、
はい、
やっぱり戦争知らない世代の人たちが、
はい、
その戦後立ち上がってこんなに広島の街は美しく綺麗になったんだよという、その人の強さというかね、優しさみたいなものを見せたい施設、未来感あふれる施設なので、
そうですね、
はい、ぜひそこを体験していただいて、
はい、
そこのお土産も広島の特産物もいっぱい売ってますし販売してますし、
はい、
でその名物でありますお好み焼きやまもじまんじゅうとかそういったものも楽しんでいただいて、
そうですね、
はい、そして宮島に厳島神社に行っていろはという旅館がありますから、そこうちがやってますので、
はい、いろはの売りは何でしょう。
いろははですね、リニューアルしたばかりなので、
非
常に綺麗です。
そうですか、
はい、江戸時代から続く旅館なんですが、
へ、
建物としては今うちが一番綺麗じゃないですかね。
なるほど。どのあたりですか？
ちょうどフェリーオリバと宮島の厳島神社のちょうど間です。
はい、あ、じゃあもう奥の方まで歩かなくてもいいんですね。
間です。書店が中にありますので、ね、一番便利がいいとこにありますので。
いろはだそうです。
ありがとうございます。
それからね、船で行けますよね。
はい、
原爆ドームのそばから。
はい、行けますね。世界遺産航路が出てますので、
ね。あれはいいですよね。
はい、身近になりましたね。
はい、ということでこれからもハワイと広島ますます近くなってくると思います、
はい、
そして松田会長はもういろいろなね世界でいろんな事業をされていますので、なかなかまたハワイまで順番が回ってくるのはいつになるかわかりませんが、
もう最優先ですよ。
最優先でお店がねできるまでは、
はい、2号店、
はい、楽しみにしておりますので、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
今日は株式会社広島松田代表取締役会長兼 CEO でいらっしゃいます松田哲也会長にいろいろなお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。